今日は第二歴代史最後です。第二歴代史最後、次からはエズラ書。第二歴代史もエズラが書いたとは言われています。36章、今日はついにイスラエル、ユダ、イスラエルの方はもうかなり前に、滅びたんですけどね。皆さんにこの照耀現象っていうのをね、あれ後ろがまだあるかな、どっかに。でここには南北朝が書いてあって、王様と預言者のね、この名前が書いてあって、どの預言者がどの王様にかぶるかっていう。でもうこれを見るとですね、もう北イスラエルが陥落したのは紀元前の720年になっています。かなり前にね、もうそれで415年まで、それから、300年ぐらい、南ユダの王朝は続いたわけですけれども、でもここに来て、バビロンがやってきて、もう粉々になってしまいます。36章ですね。まあ、今日のタイトル、神を怒らせ悲しませ、恵みが尽きてしまうとき。まあこれがタイトルですけど、まあもう治療法がないのです。治療法がないのです。36章の16節を読みます。36章16節。ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、エレミアとかね、その御言葉を侮り、その預言者たちを馬鹿にしたので、ついに主のヤハウェの激しい憤りが、その民に対して重ねられ、もはや癒されることがないまでになったんですよ。これ不幸の話です。皆さん覚えてますかね？ブドウ園にイエス・キリストの話で、ブドウ園に、農夫たちにブドウ園を預けたという話。ね。まあ、エルサレムだろう。預けましたと。で、収穫の時になったから、実を収めてくださいと。ね。ブドウの実を収めてくださいと。で、その死者をね、派遣したら、その人をぶん殴ったりね、半殺しにしちゃったわけですよ。で、その所有者のね、所有者は、さらに多くの死者を送って、その年貢の納め時の時に、その、納める分を納めてくださいって言ったら、それも殺したり、半殺しにしたり。で、それでさらに送って死者を。そしたら同じように殺したり、ぶん殴ったり、半殺しにしたり、馬鹿にしたりした。それでさらに送ったと。だって神は、怒るのに遅いから。モーセに律法を預けてから900年忍耐してるから。で、最後に、じゃあ、一人子を派遣したら、この子にはね、リスペクトを払ってくれて、その、納める分を納めてくれるんじゃないかって言って、一人子はイエス・キリストだけど、使わしたら、こいつは後取りだと。こいつを殺してしまえば、この葡萄園は俺たちのものだって言って殺しちゃったと。そのように例え話をされましたね。この死者っていうのは預言者の話ですからね。もう900年送り続けてるわけだから、怒るのに遅いよね。私が神だったら3年だ。900年じゃなくて。900年でぶっ潰してる。900年で3年でぶっ潰して。あなたが神だったらね、まあ、あまり変わんないでしょ。いや、地蔵さんよりは長いよ。どれぐらいって5年とかさ。900年、忍耐してるわけだからね。で、その間預言者を送って、多くの預言者を殺してるからね。馬鹿にしたりね。神は怒るのに遅いですよ。それは私たちに対してもそうです。もう治療方法がないのです。ここでは癒されることがないまでになっちゃったっていうことです。治療方法はないわけなんですよ。ある方が、癌になった方がね、 緩和ケアへ移行しましょうという主治医の優しい声が死刑宣告のように聞こえた。帰り道の空の青さが自分にはもう関係のないもののように感じられて、ただただ涙が止まらなかった。もう治療方法がないのです。家族の顔を見るのが怖い。もはや治療方法がないと宣告されて、私の絶望が彼らを殺してしまう気がして笑う練習ばかりしている。治療方法がないのです。まあ、そういう状態になったわけですよ。この南ユダが。私たちクリスチャンは、ね、心肺停止、脳波停止直後に主イエスのもとへ移住するんでしょ？そこが希望でしょ？死んでも生きるんでしょ？魂は続くんでしょ？それでいつか必ずキリストが戻ってくるときに新しい栄光の体を着せられるんでしょ？もはや病気にならない体を着せられるんじゃないんですか？それでキリストと共に常しえに生きるんじゃないの？これがクリスチャンの希望じゃないの？そうですよね。で、永遠に生きるわけでしょ？おそらく30代の感じですよ。ね。だってあんた赤ちゃん役とか、あんたおじいちゃん役とか、そういうの変だもん。永遠におじいちゃん役とかさ、そんなの嫌だよね。永遠に赤ちゃん役とか、いつも赤ちゃん役で泣いてるみたいな、永遠に。それも変でしょ。おそらく30代じゃないですか、みんなね。新しい栄光の体を着せられるわけですよ。だから死んでも生きるから、ね、イエス・キリストを信じるものはよ。だけど、それを知らない人たちはもう絶望だと。かわいそう。だから伝えたい。キリストを。私の絶望が彼らを殺してしまう気がして笑う練習ばかりしてるってかわいそうすぎる。いや、死んでも生きるんですよと。大丈夫なんだと。この良き知らせをね、分かち合いたい。で、16節のね、後半さっき読みましたけど、もはや癒されることがないまでになったって書いてあるんですよ。もう治療方法がないっていうことです。その原因は、ヤハウェの激しい憤りがその民に対して積み重ねられたからです。マナセのせいで、マナセ、いましたね。ひいじいちゃんね。ヨシアの宗教改革をもってしても滅びを免れることはなかったんですよ。マナセが主の怒りを引き起こした苛立たしい行いのゆえに、ヤハウェはユダに向けて燃やされた激しい怒りを鎮めようとはされなかったというふうに第二列王記の23章26節に書いてあります。ユダを主の前から除くということは実に主の命令だったというふうに第二列王記の24章の3節4節に書いてあります。それはマナセが犯したすべての罪のためだと。マナセが流した罪のないものの血のためだったと。マナセはエルサレムの罪のないもので、その血で満たしたと。だから、もうその当時はだからね、女性の裸みたいなのって誇張してあって、それで性的欲求が刺激されて、で、望まれない子供が生まれてくると、まあ今の日本もそうだけど、ポルノが蔓延してて、そういうことがあると、結局中絶になるわけですよね。で、当時はそれをモレクとかバールに生きたまま捧げちゃうわけですよ。だから宗教、マネーロンダリングじゃなくて宗教ロンダリング。宗教の儀式の中でそれをね、そもそもがだって性的欲求を我慢できないっていうそこから始まってるわけだから。で、望まれない子供がいてお父さんお母さんに喜んで迎えられない子供ができちゃうわけでしょ。で、それでその子を邪魔だから宗教的な儀式の中で抹殺していくってことが行われてたわけですよ。それを神は嫌ったわけよ。日本もアメリカもそうか、日本は12万人だからね、中絶が。どうにかこれが少子化に移ればいいわけでしょ。養子縁組でマザーテレサが言ったように、アボーションね、中絶をアダプションね、養子縁組で戦うってマザーテレサが言ったように、でそっちに12万持ってったら少子化止まるし。 そこに財源持ってこないとなんないですよ。でもそれが神が嫌うことだったわけですよ。それを宗教ロンダリングしてるから。ひどいものなんですよ。で、それがだから罪がない人たちの血っていうのはそれで満ちたって、エルサレムは満ちたってそれだから。その赤ちゃんたちがもう殺されたってことなんです。宗教の儀式の中で。だから許さないよってなったんですよ。祈ります。天の神なるお父さん、イエス・キリストの皆のゆえにあなたの御前に大胆に出られるこの幸いを感謝いたします。キリストの皆を褒めたたえます。どうぞ私の祈りは、あなたの思いに調和できないので、弱いので、どうぞこの祈りも聖霊によってお助けください。天のお父さん、あなたの御心に調和できるように助けてください。どうぞ今日、この36章を通して私たちにあなたが語ってください。これもあなたの言葉ですから。そして、私たちがあなたに喜んで自発的にやらされてとか、義務感とか、プレッシャーとかじゃなくて、喜んであなたに応答して使えるようになりますように。主よ、どうぞ、あなたが今日私たちを励ましてください。この願いをイエス・キリストの皆によって願います。アーメン。ヨシアには三人の息子がいました。ね、いい王様だったんでしょ。最後は出しゃばったからね、死んじゃったけど、あの干渉しなくていいところね、おせっかい焼いてね、それで死んじゃったけど、それまではもうかなりいいことばっかりしかしてないですよね。その息子3人ともがダメダメでした。3人とも王様になったんですよ。だけどダメダメです。ヨシアには三人の息子、彼ら全員は王様になりました。しかし三人とも主ヤハウェの前に悪いことをしました。一節から三節はエホアハズ、ヨシアの長男。一節、さてこの国の民はヨシアの子エホアハズを選んで、民主主義だね、選挙だ選挙。彼の父に代えてエルサレムで彼を王とした。エホアハズは23歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間だけ王だったんですよ。民主主義ダメだね。もう民主主義も見てると機能してないね。機能不全だね、民主主義ね。バランス悪いよね。もうそれ以上言わないけど。民が主になるという、神が主になるんじゃなくて、民が主になる。まあ、必要悪みたいな感じですね、民主主義もね。共産主義よりはいいっていう。でも不完全だね。なぜかっていうと、それを構成する人間が不完全だから。エホアハズは23歳で王となり、エルサレムでたった3ヶ月間だけ王だったんです。しかし、エジプトの王はエルサレムで彼を退け、この国に銀100タラントと、金1タラントかの過料を課した。ついでエジプトの王は彼の兄弟エルヤキムをユダとエルサレムの王とし、その名をエホヤキムと改めさせた。神が定めたって意味なんですけど、両方ともね。猫は、この犬猫じゃないんですよ、これはね。王様の名前です。猫。エジプトの王様の名前は、その兄弟エホアハズを捕らえて、エジプトに連れてった。だから覚えてます？このお父さんのヨシアはいいお父さんだったんだけど、最後に出しゃばっちゃって、おせっかい焼いて、干渉して、戦わなくてもいい戦いに出かけてって、猫が神の言葉を語ったという。ね。ヤハウェの言葉を猫が語ったんでしょ？だから出しゃばっちゃって、おせっかい焼いて、干渉して、神の行きなさいっていう道から外れちゃったんでしょ？私たちも気をつけないとよね。あなたに任されてないところに出しゃばっていくっていうのは、私に任されてないところに出しゃばっていくっていうのはまずいっすよね。そこに神の力働かないから。それぞれに 任されたところを進んでいかないとならないわけですよね。そこから外れるとまずいわけなんですよ。で、これ猫が勢いづいちゃってエルサレムまでやってきちゃって、お父さんがしくじったから息子がひどい目に遭ってるわけですよ。それで3ヶ月かだけ王様になったの。それで連れてかれちゃったの。で、この時代の時代背景を申し上げますと、昔はエジプトだけがスーパーパワーだったんだけど、アッシリアというスーパーパワー、アッシリア帝国というスーパーパワーが現れたね。中国とアメリカみたいに。で、だんだんアッシリアがものすごく強かった、強い時は、北イスラエルがもういつもね、それで侵略されて、最終的にアッシリアが潰したわけですよ。北イスラエルを、十部族を。そしたら今度はバビロンというのが大きくなってきて、アッシリアよりもどんどん大きくなってきたんですよ。だから猫さんは、そのアッシリアを助けてバビロンがあまり大きくならないように、地政学的にバランスを取ろうと思って、そのイスラエルを通過して、アッシリアに戦いに行ったわけ、イラクの方に。その時にちょっかい出したんですよ。ね、ヨシアが。出さなくていいちょっかいを出したわけですよ。それで猫に負けちゃって、猫がエルサレムにね、エジプトに帰る途中やってきて、もう答えってなったわけですよ。そういう背景があります。で、5節に行くと、今度は、4節からですけどもね、基本はね、その、エホヤキム。ヨシアの次男、ね、エルヤキムだったのがエホヤキム。でも両方ともエホバのエホで、神が定めるって意味なんですけどね。4節から8節、まあ、4節読んだんで、5節から8節をお読みします。エホヤキムは25歳で王となり、エルサレムで11年間王だったと。彼は、だから最初は3ヶ月だけど、今回は11年。彼はその神、主の目の前に悪を行った。この彼のもとでバビロンの王ネブカデネザル。今度はバビロンが強くなってきたわけですよ。エジプトよりも強くなってくるんですよ、バビロンが。で、この彼のもとにバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきて、彼を聖堂の足かせにつなぎ、バビロンへ引いてった。ネブカデネザルは、ヤハウェの宮の器具をバビロンに持ち去り、バビロンにある彼の宮殿に置いた。エホヤキムのその他の業績、彼の行った意味嫌うべき仕業、彼について露見したことは、イスラエルとユダの書に、王のたちの書に、まさしく記されている。彼の子エホヤキンが代わって王となった。覚えてます？その主の宮の中にある、神殿の中にあるいろんな器具をね、金でできた器具とか、見せたのは誰でしたっけ？バビロンの使者に昔々。覚えてる？ヒゼキヤでしょ？でヒゼキヤが15年だけもっと寿命を延ばしてくれって言って、日時計が10度、15度戻ったって話で覚えてます？で、ろくなことしてないわけなんですよ、彼は。3年目にマナセが生まれたから、このマナセでもうね、南ユダは滅びるよって神に宣告されちゃうマナセが生まれるわけでしょ。で、それから晩年にバビロンから使者がね、やってきて、あんたみたいな小国がなんでこのね、中国とかアメリカに勝ったんだって話やね。ね、この秘訣を教えてくださいと。ね、南ユダみたいなちっちゃい国がなんでこんな強大なね、アッシリア帝国に打ち勝ったんですかって、その秘訣が知りたいわって言ってきたら、それ全部見せたわけですよ。軍隊から何からね、宮の中の宝物蔵から何から。で、ちょっとはこれは私に関係してるんですよ。電波を飛ばしたわけ。で、ヒゼキヤは15年生きないで死ねばよかったんだよ。長く生きてきたからいいわけじゃないです。神の天に召されるときに天に召されるのが一番いいわけでしょ。ヒゼキヤ15年寿命が延びて、ろくなこと、三つともろくなことしてないので、神の前に悪を行ったって、それが故にね、エルサレムの住人がひどい目にあったって書いてあるから、三つ悪いことしてるんですよ。で、このヒゼキヤのせいで、で、イザヤがやってきて、イザヤね、預言者イザヤがやってきて、ヒゼキヤに。将来ね、これ全部根こそぎ持ってかれるよってバビロンに行って。 したらヒゼキヤが何て言ったかって、俺が生きてる時じゃなくてよかったって、次世代次世代にね、先送りで年金問題も何もね、国債発行も全部次世代に、ラッキー自分たちはそういう話、ラッキー俺の時代じゃなく世代じゃなくてよかったって言ったんですよ。しょうもない王様だね、そういう意味ではヒゼキヤも。いい王様なんだけど、比較的いい王様なんだけど、悪いことをしないんだけど、でもその他の人のことは考えないっていうか、そういう王様で、ヒゼキヤがその全部バビロンの使者に見せちゃったんで、もう100年以上経ってからバビロンが来て全部持ってっちゃったって話です。でこれがヨシアの次男の話で、ここはこの神が忌み嫌うことをやったってことは、他の 神々を拝んだという意味です。9節から10節、この次男の息子です。これは孫、ヨシアの孫です。エホヤキン。9節から10節。エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで、3ヶ月と10日の間王だった。3ヶ月11年、3ヶ月ちょっとと11年。そういう、王様の知性の長さっていうのがね、出てくるんですけど、エホヤキンは18歳で王になり、エルサレムで3ヶ月と10日間経った王であった。彼はヤハウェの目の前に悪を行った。年が改まるに及んで、ネブカデネザル王は、今度は猫じゃなくてね、バビロンが強くなってるわけですよ。使者を使わし、彼をヤハウェの宮にあった尊い器と共にバビロンに連れてった。そしてエホヤキンの兄弟ゼデキヤをユダとエルサレムの王とした。ヨシアの三男が王となった。そういう話です。10節から、このね、11節から読みます。15節まで。ヒゼキヤ、ゼデキヤして、ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王だった。彼はその神ヤハウェの目の前に悪を行い、ヤハウェの言葉を告げた預言者エレミアの前にへりくだらなかった。逆になんか穴に閉じ込めちゃったんですよね。彼はまたネブカデネザルが彼に神にかけて誓わせたにもかかわらず、この王に反逆した。だからエレミアはもうバビロンに降参して、ね、バビロンに従いなさいって言ったんですよ。でも他にその時、その時代にさらに多くの預言者、偽預言者たちがいて、平安だ平安だって、大丈夫だ大丈夫だっていうふうに偽情報を、言ってたわけです。エルサレムはね、滅びることはありません。ね、バビロンにね、侵略されることはありませんとか言って、偽情報ばっかりを言ってる偽預言者が出てきたわけです。だから、キリスト教の世界でも偽預言者っていうのはいるんだと、キリストが言われてます。偽教師、偽預言者っていうのはいるよって。ね、自分のそのお金とかさ、金銭とか、自分のその肉の欲求が動機で、それが目的で何か予言する人、自分がね、承認欲求とか、ね、自己実現とか、キリスト実現じゃなくて自己実現とか、そういう理由で、その嘘を言うね、偽予言者っていうのはキリスト教の世界で自称クリスチャンですよ、もちろん。キリスト教の世界の中にもそういう人が出てくるよってキリストが言われました。羊のね、なりして、心は狼の人がいっぱい出てきますよって。身によって見分けなさいって言ったんですよ。いいですか皆さん。身によって見分けるんですよ。他のことで見分けないよ。じゃあ身によって見分けるってどういうことかってことでしょ。身っての愛でしょ。で、愛の中で一番大きいのは、16項目あるけど大きいのは、ね、人に忍耐できるかでしょ。また嫌いでも親切できるかでしょ。だからキリストだけが理由で喜べるかでしょ。他の理由で喜ぶんじゃないですよ。キリストだけで喜べるか、キリストの愛で心が安心できるかって、この4つで見分けろって、4つじゃないですけど16項目あるんだけど、妬まないとか自慢しないとか恨まないとか苛立たないとか意地悪じゃないとか、善意っていうのは、ね、意地悪じゃないってことです。そういう身で実質で見分けろって、何かができるね。私はあなたの名前によって悪霊を追い出したじゃないですか。あなたのね、名前によって予言したじゃないですか。 お前なんか知らないってキリストがね、不法を働く者どもよ、ね、向こうに行けって言われるわけでしょ。だからこの人たちはクリスチャンなんだし、クリスチャンだし、自称クリスチャンだし、予言もするし、ね、悪霊も追い出すんですよ。だけど、不法、法っていうのは愛だから、愛がないわけ。愛がなければ何の役にも立たないってね、コリントの13章の1節から3節に書いてあるでしょ。だからってね、悪霊多いだし、素晴らしいですよ。ね。あった方がいいわ。はい、私もそれで助かった人だから。だからそれあった方がいいですよ。ね、私もできたらやりますよ。だけどそれによって見分けろなんか言ってないですよ。もしあなたが苦かったら、恨んでたりね、批判的だったりね、なんかそういう苦かったら、その苦味というのは、地に属し、肉に属し、悪霊に属してるんだから、その人が悪霊追い出ししたとしても、その人は悪霊に属してるんですよ。悪霊追い出しができて、でもその人が苦かったり、妬んだり、恨んだり、苦かったり、批判的だったりしたら、その人実は悪霊に属してるんですよ。この矛盾。イエス・キリストは身によって見分けなさいって言われたんですよ。全然喜んでないね、この人はって。見分けてよろしいって。キリストで喜んでないし、キリストで安心してもいない。他の人に対して忍耐もない。親切もない。それによって見分けちゃいって、はっきりと。と、キリストは言われました。だからといってね、その予言、もっとしろって言ってますよ、聖書は。予言をしなさいって言葉を使って。徳を高めるためでしょ？キリストみたく性質が変わっていくためでしょ？それ、そのように促す、進めるためでしょ？で、慰めるためでしょ？予言っていうのは。言葉を預かるのは。それはそれでいいですよ。ますます求めろって言ってるから。でも、それができるから、この人は真っ当なクリスチャンだっては思うなよってことですよ。そう言ってないです。キリストは。その霊的能力によって見分けろって言ってないです。身によって見分けろって実質によって。そうおっしゃってます、キリストは。この人は本当に忍耐し、他の人に忍耐するかねって、それともブチブチブチブチ言って、なんか全然忍耐しないのかね。親切はするのかね、嫌いでもね。その辺で見分けてこいって。いつも喜んでるかなって。キリストがあなたのことを、魂を喜んでるんだから、そのキリストにこだましてというか、共鳴して、響き合って、キリストを喜んでるのかなっていう。キリストの愛で、ね、何がどうあって問題があっても愛してるわけだから、命かけるほどにあなたのために死んだんだから、そのキリストの愛で安心してっかなっていう。そこで見分けろって。他のことで見分けるなって。なんか、うんちくがんちくがすごいからとか、そんなので見分けるなって。そんなの、自分に当てはめないわけだからさ。それでうんちくがんちくになっちゃうんだからさ。自分に適応してれば、うんちくがんちくはちょっとそのね、トーンがもうちょっと中和されるはずなのに、自分に当てはめないからうんちくがんちくになっちゃうわけでしょ。そんなんで、だからすごいな、この人はって、そんなんで見分けるんじゃないって。全然喜んでなかったら何かがおかしいで見分けろって。そういうことでございます。ここでもう預言者のエレミアの話ですけども。預言者エレミアの前にへりくだらなかった。彼はまたネブカデネザルが彼に神にかけて誓わせたのにもかかわらず、この王に反逆した。だから、ヤハウェにかけて誓えって言って誓わせたのに、それがリップサービスだったんで、まあ、口だけだったんで、反逆しちゃったと。で、エレミアも、ね、預言者でね、さっき言った偽預言者をどうやって見分けるかって話だったんですよ。身によって見分けるわけでしょ。エレミアは本物だったんですよ。で、エレミアはナショナリズムから言っても、真逆のことを言ったわけですよ。ナショナリズムにね、友国の志士だったら、負けるわけがないんだ、神風が吹くんだっていうわけでしょ？威勢のいいこと言うに決まってるじゃない。 大体そういうトーンになるでしょ。ね、だって国のナショナリズムに燃えたらそうなるに決まってるじゃん、ね、でナショナリズムは全部悪いとは言わないけれども、そういうふうにだって威勢のいいこというに決まってるじゃん。でその時にさ、逆に戦争に負けるとか言ったらさ、そんなもんみんなからバッシングされるやん、袋叩きに合うやん。だからそんなこと怖いし、ね、だからそんなこと言わないでしょ。だからエレミアは言ってたわけよ、いや負けるって。でバビロンが来たら降参しろって言ってたわけよ。全然ナショナリズムと真逆じゃない。でもそれが本当のことだったわけよ。神がそのこと言わせてたわけ。じゃあ難しいよね。日本もこれできな臭くなってたから難しいよね。だからだって大政翼賛会にさ、全部吸収されちゃってさ、日本のキリスト教会の話を。でブラザレンとそれとホーリネスと無教会は戦争に反対したからみんな投獄されたりしたやん。でもあとはみんなもう流されちゃったわけよ。大きいものに巻かれちゃったわけでしょ。キリスト教の歴史じゃない。それで日本キリスト教団ができたんじゃないの。そういう歴史あるわけでしょ。だって長いもの巻かれちゃうわけだからさ。その時に、いや、そうじゃないんだ、キリストなんだって言ったらさ、逮捕されるわけだからさ、ね、戦時中とか。だからエレミアはだからこれ逮捕される人ですよ。いや、ユダは負けるんだって言ったんですよ。で、神は何て言ったかというと、もうネブカデネザルに降参して、もうネブカデネザルに従えって言ったんですよ。そうやってナショナリズムにもう真っ向から、ね、反発を覚えるようなことを言ったわけですよ。で彼はうなじが怖いものとなり心を閉ざしてイスラエルの神ヤハウェに立ち返らなかった。で神に従ったら降参するってことなんですよ、バビロン帝国に。この時はよ、アサ王の時はもうね、神がバックアップしてエチオピアの連合軍に勝ったでしょ。ヒゼキヤの時だってさ、アシリア軍が18万5千人一人の見つかりによって全部、ね、ワイプアウトっていうかもう全部滅びたわけでしょ。すごいよね。そういう時もあったんだけど、この時は違うわけですよ。イスラエルの神ヤハウェに立ち返らなかったんですよ。その上、祭司長全員と民も異邦の民の忌み嫌うべき全ての習わしを真似て、不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。彼らの父祖の神、主は彼らのもとに使者を遣わし、早くからしきりに使いを使わされた。それはご自分の民とご自分の見住まいを憐れられたからである。だから、さっき言ったように、ブドウ園の話ですよ。ブドウ園の話。預けてあったんだから。で、結局はイエス・キリストは、一人子をね、送って、この後取りだったら、これをリスペクトして、その身をね、身っていうのは実質ですけども、さっき言った喜びとか平安とか、そういうのが欲しいわけ、神はね。工場のプロダクトが欲しいわけじゃないんですよ。身が欲しいわけなんですよ。喜びとか平安とか。だからそのお互いに自分自身を愛するように互いに愛し合うようなそのエルサレムになって欲しいわけだけど、それが望めないわけですよ。だからあなた方からは御国の民っていうのはユダヤ人だけど、から取り去られて、神の国の実を結ぶ国民に神の国を与えられるっておっしゃったんですよ。それで異邦人の私たちが選ばれて、イエス・キリストを信じたがゆえに選ばれたってことがわかるんだけれども、なんだなきゃあんただけ選ばれるの、じゃあ信じればいいじゃんっていう話なんだけど、信じたから選ばれてるってことがわかったんですけど、私たちみたいな極東に住んでる、日本に住んでる私たちが選ばれたわけですよ。でも私たちは実を結ぶために呼ばれてるわけですよ。それをやらなかったら意味がないですよ。で、これは自分の努力とか根性とか気質で結べないっす。ね。昔、私、 あのカメラマンフリーでね、なろうと思って卵の頃に、ね、ニューヨークで成功してるカメラマン、日本人のカメラマンに行ったんだけど、でその人に話を聞いてたら、成功するのは大阪の人か九州男児だって言われたんですよ。俺東京だからダメやん。みたいな。無駄骨だったみたいな。何やそれっていうさ。だから根性があるってことでしょ、言いたいことはさ。ね、なんか商売に長けてるとかそういう話やん。ね、あそうなんダメなんかみたいなね、そうじゃないんですよ。それ気質とか関係ないわけ、性格も精霊による身だから。助けてって言って神が精霊によって内側を変えてくださるがゆえに喜びとか平安とかあるわけでしょ。どんなに強い人でもどんなに弱い人でも喜んでない人いるもん。性格が強くてもよ、性格が弱くても全然喜んでない人いるやん。なんか状況がうまくいったら喜ぶけど、状況がうまくいかなかったら全然喜ばなかったりさ、それは違うでしょ。身によって見分けるんでしょ。状況が良くても悪くても喜べるっていうのは、キリストがあなたを喜んでるから喜ぶわけでしょ。でそれはできない、できません。だから助けてくださいって言うと精霊が働いてその身を結ばせるんじゃないんですか。その身によって見分けるんでしょ。ですよね。だから不思議なことに、この時にナショナリズムには反してエレミアに向かって神はもう降参しろとバビロンにおっしゃったんです。でもほとんどの多数の偽預言者は、いや勝つから勝つからって言ったんですよ。神風吹くからって言ったんですよ。吹かなかったんです。でもここで、あなたが、私がへりくだるなら神は救ってくださるんです。ヨシアがへりくだったら、彼と彼の世代は救われたんでしょ。いや、このエホヤキンの世代でも何でも、ね、ゼデキヤの世代でも、誰か王様がへりくだってたら、この世代も救われ、そこの世代だけは、民族が滅びることは決定されてるけど、その世代は救われることはあり得るわけですよ。マナセみたいな最悪な王でもへりくだって救われたんじゃないですか。大いにへりくだって。で、なんか、唇にフック引っ掛けられて、ね、真っ裸にされて、ね、連れていかれたんでしょ、アッシリアに。で、その時に大いにへりくだったんで、神はまたエルサレムに戻して王様として戻したんでしょ、マナセを。すごいね。あんなマナセみたいな悪い王様。エレミアも通して神が語られたの、弱者救済をすれば救うという約束だったんです。エレミアに開いてください。22章。エレミアの22章。3節。22。エレミア22章。3節。主はこう仰せられる。公義と正義を行い、かすめられているものを虐げる者の手から救い出せ。在留異国人、みなしご、やもめを苦しめたりいじめたりしてはならない。また、罪のない者の血をこのところに流しちゃいけない。だから、モレクとかね、赤ちゃん捧げちゃうとか、それやめよう、やめようって。もしあなたがこの言葉を忠実に行うなら、ダビデの王座について王たちは車や馬に乗り、彼らもその家来もその民も、この家の門の内に入ることができよう。しかしもしこの言葉を聞かなければ、私は自分にかけて誓うが、ヤハウェの見つけ、この家は必ず廃墟となる。だから、難しいことは言ってないです。何を言ってるかっていうと、在留異国人と、みなしごと、やもめを苦しめたりいじめたりしてはいけないって言ってるんですよ。で、逆にかすめ取られてるものを、リボ払いもそうだけど、虐げられている者の手から救い出せって言ってるんですよ。で、まあ、高市さんも、トランプさんも、プーチンさんも、マクロンさんも、いつかイエス・キリストの前に立つ時が来ます。習近平さんも。その時に自分の国が任されてるんだから、そこの貧しい人たちにどうしたかが問われるわけなんですよ。他のことじゃないです。どうやって経済伸ばしたとかそういう話じゃないです。あんたのところに任しておいたんだけど、あんたに任したんだけど、中国は習近平さんに任し、高市さんに任したんだけど、その時にその貧しい人とかかすめ取られてる人とかにどう 対処したかが問われるんですよ。キリストの前に立った時に。彼らはだってキリストから預けられてるわけだから、その職務を。そういう話なんですよ。いつか必ず帳尻で会うから。キリストの前に立った時に、あなたに預けといたけど、その権限を。その自分の民の貧しい人、かすめ取られてる人に対してどうしたかってことが問われるんですよ。で、帳尻を会います。やんなかったら、それを、それ、しかもそれ、在留異国人の、だから本当に困ってる人たちね、みなしご、やもめ、そういう人たちがどうしたかが問われるんですよ。それをやれば、救うって言ってたんですよ。エレミアを通して。で、これ、だからエホヤキンとかそういう人たちに言われてるんですよ。この三人息子たちに言われてるわけですよ。一番最後の最後に及んで、神は何を大切にしているかが分かるんですよ。しかも立法の中で何に重点を置いているかが分かるんですよ。自分自身を愛するように、隣人を愛するに重点を置いているんですよ。自分じゃ、愛するように愛するんだったら、そういう困っている人たちにどうしたかが問われちゃうわけですよ。そこで、リトマス紙だから、それが。じゃあ実際にいるやん、困っている人がどうすんねんって話でしょ。自分自身を愛するように隣人を愛するんだったら、じゃあやりなよってことなんで、それをやれば全ての律法は全うできるわけでしょ。だからモーセで律法が与えられて、で、ここまで900年やった試しがないんですよ。で、イエス・キリストまで1500年やった試しがないんですよ。で、キリストで新しい契約になったんでしょ。古い契約はもうあかんわと。自分のね、努力とか根性とか意志の力でルールを守って神から祝福されるっていうのが古い契約、旧約ですよね。で、新しい契約は神ご自身が聖霊によって心に書きつけるなと、律法を。神を愛して人を愛する心を変えるって言ってるんですよ。神が変えるっていうのは新しい契約だから。私たちは新しい契約に仕えてるわけでしょ。自分の力じゃなくて神が心を変えてくださるっていう新しい契約に従って生きるわけでしょ。だから絶えず祈りなさいってのはそういう意味でしょ。いろんな状況でいろんな時にできない自分がいるから助けてって言うんじゃないの。そのたんびに心を変えてくださるんじゃないですか。だそれが民族がね滅びちゃうのに、エレミアの21章の12節も見てください。上の古い第3版で上の段だけど、21章のエレミア12節、ダビデの家を主はこうおっしゃられる。朝ごとに正しい裁きを行い、かすめられているものを虐げれる者の手から救い出す。これはゼデキヤに言われてるんですよ。さっきの22章は3人息子に言われてるんだけど、孫も含まれるけど、かすめられている者の手から虐げれる者の手から救い出せ。さもないとあなた方の悪行のために私の憤りが火のように燃えて焼き尽くし消す者はいない。だから最後の最後でその貧しい者を、困窮者を助けろって言ってるわけですよ。そしたらバビロンからも守るって言ってるんですよ。でもやらないんですよ。金金金金だから。今も買わないです。金を持ってる人たちはね、金を持ってる人たちにもっと金を与えたらトリクルダウンで降りてくるって、降りてこないわ。握っちゃって内部留保だから降りてこないよ。嘘じゃん。だそれは問われますよ。キリストの前に安倍さんが立った時にどうしてくれたんかっていうね、それを問われます。そういうことなんですよ。すべてだって王の王だから、大統領の大統領だから、天皇の天皇だから。キリストはいつかその人たちはみんなキリストの前に立たなくちゃならないんですよ。で、言い開きをしなくちゃいけないんですよ。預けておいたんだけどどうしたって。だから神が何にその価値を置いてるかっていうことが見えてくるんですよ。16節はもう治療方法がないって戻りまする。36章の16節。ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちを馬鹿にしたので、ついに主の激しい憤りがそのために対して積み重なれ、もはや癒されることがなかった。治療方法が見つからない。緩和ケア。緩和ケアも緩和じゃない。厳しいケアになっちゃった。17節、そこで 主は彼らのもとにカルデア人、これはバビロンとカルデア人同じなんで、ネブカデネザルが送られたんですよ。攻め伸ばされた。彼は剣で彼のうちの若い男たちをその正常の家の中で殺した。神殿でね、若い男も女も、年寄りも老衰の者も容赦しなかったんですよ。だから老衰でベッドで寝てて、ICU かなんかに入ってる人も思いっきり殺してますよ。攻めてきて。施設に入ってる人も全部殺されてますよ。容赦しないから。主はすべてのものを彼の手に渡された。彼は神の宮のすべての大小の器具、主の宮の財宝と王とその司たちの財宝、これらすべてをバビロンに持ち去った。彼らは神の宮を焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。その高殿を全部火で燃やし、その中の宝としていた器具を一つ残らず破壊した。彼は剣を逃れた者の残りの者たちをバビロンへ捕らえて移した。第一次で、捕囚で、ダニエルが言ったわけですよ。ダニエルは王様の親戚だからね。で、ダニエルたちが言って、で、ダニエルたちは去勢されて、ね、去勢されて子供が産めないようにして、それで、その事務次官みたいになっていくわけですよ。で、ダニエルはそのバビロンの首都で予言をします。で、エゼキエルは第2捕囚の時にバビロンに連れて行かれて、そのバビロンの首都から300キロ北に行った方の、ね、川が流れてるんだけど、そこの地域に住んだんですよ。そこで予言してるんですよ。で、そこで予言しながらエルサレムの神殿の中の様子を見ることができるんですよ、彼は。どれだけ祭司たちが腐敗してるか。ポルノに毒されてる感じですよ。神殿の中が。だからもう、そういうのを積み重ねの中でもう許さないよってなってきてるわけです。16節がね、もう、だ開き直って、在籍感も感じない状態だと、それはまずい状態です。とってもまずい状態。で、私たち、ここになんか挟んどいて言って、ヘブルの6章。ヘブルっていうのは後ろの方から遡った方が早いっす。の6章。だからこれ私たちに適用すると、現代の私たちにじゃあどう適用するかっていうと、だからもう治療方法が見つかんないっていう状態になっちゃうっていうのは、現代生きてる私たちクリスチャンにとってどういう感じなんだろうかって話だと、6章の、4節。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、ね、で聖霊に預かるものとなり、五節、神の素晴らしい御言葉、この聖書の言葉が、ね、入ってくる、入ってこないんじゃなくて入ってくる。後にやがて来る世の力を味わった上でこの四つを。しかも堕落してしまうならば、この堕落というのがちょっと言葉が心ちょっと第三版変なんだけど、廃墟してしまうなら、背を向けて開き直って離れていくならです。そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。だからこれが現代生きているクリスチャンに当てはまるわけですよ。で、ここを読むとみんな心がざわざわするわけです。で、私前、コスタメさんのね、オフィスで働かせていただいた時あるね、チャックの教会の。で、私日本人で下手っぴでね、英語で話さなくちゃいけないでしょ。英語でカウンセリングするから、電話で。で、隣にパスタローメーニがいたんだけど、その時に、私がどうしても向こうが言ってることを聞き役になっちゃうわけね。長く。長いって言うと、もう3分で切れって言われて、3分で完成のしちゃうっていうのはすごい名物牧師なんだけど、彼は。だからその時にかかってくるので、この6章で不安になったから、私大丈夫でしょうかって言って、そういうね、相談は多いです。アメリカ人。この6章のこの箇所を読んで、私は不安になったと。もう堕落しちゃってるんじゃないかな。もうだから二度と私はもうお呼びじゃないんじゃないかなっていうので電話かかってくるんですよ。そういう時に私たちは何て言えって言われてる方、あなたに限って大丈夫ですって言えって。 なぜかというと、もうここに書いてある人、心配もしてないんですよ、そんな。開き直ってんだから。もう在籍感も罪悪感ももう感じないレベルなんですよ。一回クリスチャンになったんですよ。もうがっつりクリスチャンになったのにもかかわらず、もう開き直って行っちゃうわけでしょ。でも、個人名が出てるもんね。パール個人名で書いてるからね。姫直とかいるって、それがね。世の中に行っちゃったって。だから、その心配してる人たちは、まだ自分が開き直ってないってことを如実に表してるわけだから、あなたに限って大丈夫だって言うんですよ。だけど、その自分が堕落してなんか罪を犯したからなんかしないけど、そういう文脈で電話してきてるから、その罪に関しては、悔い改めた方がいいですよと言いますよ。でも、もう悔い改めることができないっていうレベルじゃなくて、その人たちは心配してるわけだから、悔い改めることができるわけでしょ。もう心配もしなくて、開き直ってんだから、悔い改めようともなんかしないわけだから、その人を悔い改めに導くことできないんですよ。ここは、はい、開き直って背を向けてるって意味です。でも、もしあなたがなんか罪を犯して、ね、悪いことしてて、ポルノかなんか見てて、もう大丈夫だろうかって言うと、悔い改めの方がいいですよ。それは、まずいっす。精霊が働かないから。ちょっと考えた方がいいですよ。17節から、17節じゃない、これで、20節。彼は逃れたものを、バビロン、これもやりましたね。で、ダニエルの話をしたし、エゼキエルの話をしました。21節、これはエレミアにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通して、この地は70年満ちるまで安息を得た。だから、70年間、彼らは全員バビロンに連れて行かれて、70年経たないと戻ってこれなかったんですよ。で、立法では、ね、立法で、レビ記ですけども、なんて言ってるかというと、7年に1回農地を休ませろって言ってるんですよ。農地を休ませろ。ね。レビ記の25章20から22節に7年に一度農作地を休めさせなくちゃならない。なんか、作付けしちゃいけないんですよ。で、6年目に3年分の豊作を与えるって言われたんですよ。わかりですか？だって、毎年ね、収穫があって、それ食べていけるんだけど、7年目休まなくちゃいけないんだったら、この7年目どうするのって話でしょ？だから6年目に3年分の豊作を与えると。でも、それを信じられなかったんで、一度も休ませたことがないんですよ、490年。え？ 490 年を。7で割ると ?70 年。7、7、19だね。わお。だから神は無理くりこの地を70年間休ませたんですよ。そういう面があるんですよ。不信仰だからね、彼らは。6年目に3年分あるとか思えないから、7年間もう休ませることなく、ね、作付けを行ったんですよ。不信仰だから。神が言ってることを信じられないから。でも私たちもね、新しい契約に使えるものとなったんでしょ？あなた、私の心なんか変わるわけないわとか言って信じないから、ね、絶えず祈んないわけよ。私、心の変えてくださいって、神を愛して人を愛することできるように変えてくださいって祈りもしないし、追い求めもしないわけ。どうせ私なんか変わらないからとか言って。まずくない？ 70 歳になった時にあなたが、どうなるか。何が起こるんだろう。いや、そんなこと脅すつもりはないけれど。だけど、信じないから求めないわけでしょ？どうせ私なんか変わるわけないとかさ。実を結ぶわけないとかさ。だって、この実が、3年分の実を与えるって言ってるんでしょ？休ませるんだったらね。それをやらなかったら、490年やらなかったから、70年間無理くり神がこの地を休ませたんですよ。そういう面があるんですよ。 これエレミアが言われたことが主の言葉がな実現したんですよ。70年の満ちるまで安息を得たんですよ。地がね。それで22節、これでおしまい。ペルシャの王クロソは第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために主はペルシャの王クロソの霊を奮い立たせるたったので、王は王国中にお触れを出し文書にしていった。ペルシャの王クロソは言う、天の神ヤハウェは地のすべての王国を私に賜った。今のイランだ。イラン。イランの昔の王様クロソだ。私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた、任された。あなた方はすべての主のために属する者は誰でもその神ヤハウェが、イスラエルの神がその者と共におられるように、その者は登っていくようにせよと。すごいよね。150年前にイザヤがクロスが生まれるって、クロスって名前を出して予言してるんですよ。150年前といったら西南の駅だ。西南の駅ってわかる？西南戦争って、西郷さんが、セゴドンがね、政府軍と戦ったやつだ。その時に、2026年に生まれるこの名前を予言してるわけよね。すごいね。イザヤだから、クロスって名前で、クロスって王様が出てきて、クロスが私のために働くっていうことを150年前に予告してるわけですよ。見てみたい？見てみたくない？イザヤの45章、どっちにしろも、イザヤの45章。45章の1節から。あ、その前に44章の28節。44章28節。私はクロスに向かっては私の牧者は私の望むことをみな成し遂げるという、これ150年前に書いて、175年ぐらい前です。45章1節。主は油注がれた者クロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの帯を、腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と、密かなところに隠された宝をあなたに与える。そして45章の13節。私は勝利のうちに彼を奮い立たせ、彼の道を皆平らにする。彼は私の町を建て、エルサレム。私の保守の民を解放する。代価を払ってでもなく、賄賂によってでもないと、万軍の主は仰せられる。だから175年ぐらい前に書いてるわけですよ。クロスの話。ペルシャの王様がまさかさ、70年経ったらさ、イスラエルの民を返すってことね。70年経って保守の民が帰っていくわけですよ。あそこにね、エルサレムに。だからこれは史実だから、考古学で発掘も全部進んでるし、もうかなり前からもう全部揃ってるので、で、エズラの一章を見ると、なんて書いてあるかっていうと、全く同じ文章が出てきます。歴代史のね、次がエズラでしょ、一章一節。ペルシャの王クロスの第一年に、これ全く同じじゃない。エレミアにより告げられたヤハウェの言葉を実現するためにヤハウェはペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にしていった。ペルシャの王クロスは言う、天の神ヤハウェは地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。なんで異教の王のペルシャの王様がそんなことを任されるんでしょうかね。油注がれたんですよ、彼は。聖霊が。あなた方すべての主の民に属する者は誰でもその神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神、ヤホエの宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は全部それを援助しろっていう話があったわけです。だからこれは、第二歴代書エズラが書いたと言われています。エズラという預言者がね。エズラはその補修の時に励ましたわけですよ。また再建をするという。再建物語です。ここから先は。で、私たちも一旦ね、崩れたとしても、ね、神という方は怒るのに遅いので、 憐れみ深いので回復が与えられるわけですよ。でもさっき言ったようにヘブルの6章とかで4つを味わった上で御言葉とか聖霊とかね、上からの力を味わった上でまた開き直って世の中にバーンって行っちゃって、もう在籍感も罪悪感も何も感じないようになっちゃったら、その人が戻ってくるのはもう治療方法がないねってなっちゃうから、私もあなたも気をつけなくちゃならないわけですよ。自分大丈夫だろうかって言ってるあなたに限って大丈夫だけど、もうその人はもう何にも感じないぐらいに良心が麻痺しちゃってるから、その時はまずいよって、そうならないようにお互いに励まし合わなくちゃならないでしょ。お互いに外れちゃならないわけですよ。私たちは祈ります。天の神なるお父さん、イエス・キリストの皆のゆえにあなたの御前に大胆に出られるこの幸いを感謝いたします。聖霊によって祈らせてください。私たちが今旧約の時代ではなくて新約に仕えるその資格を与えてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちの心を変え続けて身を結ばせてください。聖霊によって絶えず祈れますように、職場でも学校でも教会でも家庭でも絶えず祈って、聖霊が私たちの心を変えることをいつも願うことができますように、聖霊に満たされ続けられますように助けてください。どうぞ今日こそ本当にあなたに仕えていくんだと、そのような思いを与えてください。義務感や強制じゃなくて、あなたの愛にほだされて、あなたの愛に駆り立てられて、あなた少しか許されないまで少しか愛さないですから。多く許されるものが多く愛しますから。そのあなたの十字架の許しの愛に駆り立てられて、あなたに仕えることができますように、仕えることができるようにあなたに。この願いをイエス・キリストの御名によって願います。アーメン。